経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克典が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信しておりますので、概要欄からぜひご登録ください。はい、スーダンのこの内戦の状況からですね、実は思わぬ影響が出てきたということで横森がコメントしました。こちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日は5月10日ですね。第559回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、気になったニュースとなると、これスーダンの関連
情報。そうね。いや、スーダンって、このアラビアガムっていうのがあるんですよ。
はい。
これアラビアガムってみんな知らないでしょ。これは炭酸飲料に大体入ってるんだけど、炭酸飲料に何か入れると大体分離しちゃうんだってね。
はい。
成分が。で、このアラビアガムを入れることによって分離しないっていうね。で、これコーラとか、ペプシでもそうだけど、そういうのに大体入ってんだよ。ファンタとかさ。で、このアラビアガムっていうのが、世界的供給の 40% はスーダンなんだって。
すごい。
で、このスーダンのヘサル地域のアカシアの木から取れるというやつ。これよ、アラビアガムっていうのは。で、こういうのがなくなってしまうという。そういうことを言ってるんだね。でさらに、なんていうの、このコーラやペプシに使ってんのはほとんどはこのスーダン産だと言うから、スーダン産の結構高級品で、これが取れないとまあやばいらしいね。本当ね。だからコーラってはっきり言って、これ腹いっぱいになるでしょ。お腹いっぱいに、まあ一瞬だけどね。だけど空腹満たすにはやっぱりコーラって最高なんだけど、これが飲めなくなったらどうなるかっていうことなんだよ。
別にコーラはなくても別に生きてはいきます
よね。小崎さん、そのほら健康に意識してるからそういうことね。自分もコーラ飲まないんだけど、炭酸飲料とかも普通の、なんていうのかな、炭酸は焼酎っていうかさ、梅酒割ったりとかでね、飲んでるはいるけどね。このね、貧しい人ほどコーラ飲むのよ、これ。
まあそうですよね。
ね、貧しい人のためにあるんだよね、コーラ。だからこれからはそのまあ、例えば本当食料危機でもね、食料なくてもコーラ飲んで、自分もね、昔コーラ飲んで、あれしたことあるよ。貧乏学生の時にね、やべえっていう感じで。その時に、やっぱコーラお腹は結構満たしてくれるからね。だから貧しい人にとってはコーラってすごく大事で、大体そうだね、アフリカとかでもそうなんだけど、水よりコーラの方が安いのよ。こんな、本当に。めちゃくちゃ安いから、コーラって。だから普通の人たちってボトルウォーター買うよりコーラ買ったりするんだよね、これ。炭酸飲料って。もうそのくらい安いものが、これ、世界の 70% ですよ。これあとね、半年ぐらい、コカ・コーラやペプシでは、3から6ヶ月分に相当する量を確保しているっていうから、それ以降がないってことなんだよ。これもしかしたらね、これが目的かなって感じもしちゃうよね、スーダンって。で、スーダンのこれ戦闘、なんかほら、解決の道がなんとなく見えないじゃない？この RSF だっけ？と政府軍。で、この政府軍っていうのと、このあれって、これ施設軍隊なんだけど、もう何兆円も持ってんだってね、これ。こっちは。
なんでそんなキャッシュが入ってるんだって感じですね。
だから口座持ってんだよ、ここ。何兆円持っている、この施設軍隊だから。聞いて、政府軍と戦っても、まあ、こっち強いからね。じゃ、こっちが勝っちゃうのかっていうことでしょ。それもわかんないよね。だから、結構これバトルになるでしょ、政府軍対 RSF って。で、これバトルになって長引いたらもうコーラが飲めない。だからもう食料危機もそうなんだけど、コーラ危機も来る可能性あるよね。
なるほど。まあ。
まあ。
ですね。意外や意外、そのスーダンの調整がですね、全世界のコーラの供給ができなくなるかもしれないっていうね。
そう。
それだけやっぱり、まあ、その土地、土地にね、いろんなものとか産業とかっていうのがありますけど、まあ、まさかコカ・コーラがですね、そんな、そのアラビアガムっていうね、そんなものに依存していたとは、まあ、知りもしませんでしたけど、まあ、なかなか面白いところですね。
はい。
まあでもなんか今後、スーダンのその情勢、まだまだ長引くっていうようなところで、横見さん見てるんですか？
だってスーダンほら、あれでしょ？生物研究所？
はい。
ね、ここ占領されちゃってるわけでしょ？これ、はい、でかいよ。 ね、うん、スーダンって言ったら場所的に、あの、ナイル川の上流だからね。ナイル川の上流っていうことはさ、だからそうすると将来エジプトだって何が起こるかわかんないよね。スーダンからこうやってナイル川でエジプトのね、回路に流れていくわけでしょ。で、この生物兵器研究所、何があるかなっていうことじゃない。なんかコレラがあるとかさ、そんなようなこと言われてるけど、まあこれからそれがね、世界にばらまかれるとかさ、いうこともあり得るわけだしさ。だからこれ、本当に、なんていうの、ウクライナが終わってっていうかまだ終わってないけれども、次はスーダンかと。だから次から次へとやってくるからね、いろんな戦闘が。だからそれがさらにね、いろんな国が参加するようになって、でしょ？第三次、なんていうの？ワールドレスリングっていうのが起こるわけじゃない。
ワールドレスリング。ね、
ワールドレスリング3ってやつだよ。
はい。
まあ、だからそれの流れだよ、はい、これ。その中で、昔はその、ほら、戦争に行くって言ったらね、米軍はみんなコーラ配ってたっていうぐらいだからね。で、コーラが飲めないときついよね、やっぱり。
はい。はい、なのでね、まあ今後のね、世界情勢もね、気になるところあると思いますが、まあぜひね、経済クラブでね、いろいろフォローしていただければと思います。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和照が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。